さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、プロカメラマンの田村雄二さんです。
カメラマンの田村です。よろしくお願いします。
はい、まあ、あの先週に引き続いて、はい、これは収録ですけれども、ですね、まあ、旅をしながら、はい、例えばオーストラリアに行かれて、中東に行かれて、はい、アフリカに行かれて、ヨーロッパ、南米、まあ、アメリカ本土のところに行かれて、例えばオーストラリアにはオーストラリアのこういう国民性ってあるんですけどね、今日はそういう国民性について、はい、まあ、田村さん自身個人的に感じられた国民性についていろいろとお聞きしたいなと思ってて、まずオーストラリアのエアーズロックとかこう行かれたでしょ、
はい、
ああいうオーストラリアってどういう国民性感じました？
でも全体男としておおらかで、なんかすごい馴染みやすい方が多かったですね。でみんなすごい優しいなっていうのが印象深かったですね。もう初めてのまともな海外がオーストラリアでしたけど、もう本当に全然英語ができないまま行ってしまったんですけど、こうやっぱりたくさんのこう移民で成り立ってる国なので、こういろんな英語のニュアンスっていうんですか、このやっぱりちょっといろんな訛りがあるので、はい、なのでこうすっごい下手な英語だけど相手が何を言ってるんだかこう理解しようとすごい親身になってくれる方が多かったですね。だから遅くてもいいからちゃんとしゃべりなとか、おかげでなんか毎回毎回英語のテストをしてるような感じで、多少語学もそこで伸ばせたのかなというのは感じますね。
僕もまあ、オーストラリアパースというところ、はい、ブリスベンというところが、まあ、英語を勉強しに行ったところなんですけどね、はい、オーストラリア人でダウンアンダーっていう、はい、このコモンウェルスとかイギリスから来てね、はい、特にクリミナルレコードがあるみたいな、はい、まあ、プリゾナーとかそういう意味で、なんかこう独特のこう開放感、自由っていうのがあって、独特のこう文化っていうのはね、すごい、はい、魅力的で、今回のオリンピックでも東京オリンピック一番最初に来たオーストラリアの選手団っていうのはね、
ソフトボールのね、それは初耳でした。
本当、まあ、オーストラリアはそれで次の、次はちょっと中東に行かれたと思うんだけどね、はい、そのエルサレムという、はい、まあ、これ嘆きの壁とか、はいはい、モスクとかあるけど、あのイスラエルと今パレスチナいろいろと揉めてると思うんですけども、はい、イスラエルってどういうふうにユダヤ人感じました？ユダヤ、
そうですね、まあ、こう中東でもやっぱりイスラエルってまたちょっと独特というか、うん、ちょっと中東の中でもちょっと一風変わってるところであると思うんですが、ユダヤ人の方々もまあすごいこうアメリカとかに住まわれてるユダヤ人、お金持ちが多いとか、うん、まあ、なんかこう大富豪が多いなんて言いますけど、あとやっぱり頭の切れる方が多いなっていうのがユダヤ人のイメージなんですかね。
イスラエルの、はい、600万かアメリカも600万でほぼ同じ数になってるみたいでね、
は
い、
そうなんですか、うん、ただこう一般的に持たれてるイスラエルのイメージで、多分イスラエルに入ると、あ、意外となんかこの間エルサレムはちょっとごたごたパレスチナも含めてありましたけど、それをこう外せば、例えば今暫定の首都になってるテルアビブとかは本当になんか穏やかな街ですし、うん、まあ、一概にもちょっと
海岸沿いで綺麗ですね。
そうですね、はい、結構すごい拍子、到着した時に感じたのがすごい拍子抜けしてしまってイメージがありますね。
テルアビブってテロが起こりそうで危険なイメージってあるけど、はい、全くそういうのないですね。
もう全然そんな感じはなかったですね、うん、皆さん結構のんびり暮らしてますね、うん、まあ、エルサレムはエルサレムでやっぱりこう、まあ、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教が、うん、まあ、混在している感じですけど、そんなにごたごたそこで宗教でやれどうのっていう雰囲気もありませんし、うん、
割と高台になる感じでしょ。
そうですね、あそこは、
ね、テルアビブからこういう場合、はい、まあ、でアラブのヨルダンとかも行かれたと思うんですけどね、はい、アラブはどういうふうに感じました？
またこれも国によって変わってきますが、ヨルダンも多分一般的に日本人がこう中東のヨルダンって聞くとまた危なそうなイメージがあるかもしれないですけど、うんうん、隣国はほとんど多分ごたごたやっていますが、本当にその中でかなり平和な国がヨルダンですね、うん、で物価も安いんで私はすごい居心地が良かったですね。人自体も結構 なんか気さくな人間が多かったですね。カメラぶら下げてると、撮ってくれ、撮ってくれ。あ、はい。アンマンの人間がなんかすごいフレンドリーだったんですよね。こう、俺を撮ってくれ、俺を撮ってくれで、結構声をかけられて、で、写真を撮ると、なんか、ただ撮っただけですごい満足して去っていく人が多かったのが印象的ですね。
僕は1981年、82年ぐらいに、
はい。
久保田の、中鉄管の仕事で、はい、バグダッドから350キロヨルダンにパイプを仕事が仕事最初の仕事で、
はい、
ドバクでしょ、すごくドバクをずっとね、
はい
はい、あれはなんかもうすごい夕方になったら夕日がめちゃくちゃ綺麗で、そこにラクダのシルエットが、
はい、もう中東って感じです
、中東のあのロマンがね、
はいはい、
なんとも言わない、もうこれこそその現地に行かなわからへんってい
う
雰囲気あるでしょ。
なんかあの中東の雰囲気って私すごい大好きですね、うん、このまあなんていうんですかね、うん、千一夜物語というか、うん、なんかあの独特ななんか何とも言えない雰囲気は好きですね、
うん、なんか宇宙観っていうか、それ砂漠何もないとこって感じるもんですね、星みたいな。
そうですね、まあ宗教もやっぱり何もないところから生まれるというか、過酷な場所から生まれることが多いので、やっぱりなんか人間感じるものがあるんですかね、
う
ん、
ユダヤ教からまあキリスト教、イスラム教っていうのが、ね、はい、だったらやっぱりイスラム教がやっぱり一番こう宇宙に近いようなね、
偶像崇拝、あの崇拝がないので、うん、もうあのコーランだけであそこまで広まったっていうのは、うん、まあ、他の宗教と比べてやっぱりまた雰囲気が違いますね、
うん、
あの中東圏にいるとあのお祈りの前のアザンとかがスピーカーで大音量で流れますけど、うん、
ね、朝起きたらね
あれで大体日の出前に起こされるっていうのが定番ですけど、でも久しぶりにあそこ、そう、中東でアザン聞くと、ああなんか久しぶりだな、この感覚っていうのを感じますね、うん、
あの音楽でもずっとアラブの音楽ね、はい、日本で聞かない、あの音楽も、まあ、たまに聞く、あ、聞くことも聞けるんで聞きたいな、急に聞きたくなるね
私たまに作業の BGM で聞いてますよ、はい、
それから次はアフリカということで、はい、ヨーロッパからこうスペインからアフリカにね、
はい、
モロッコに入られて、
はい、
で、あのアフリカずっとケニア行かれたり、タンザニア、はい、キリマンジャロ登られたり、
あ、キリマンジャロはふもとまでです、
ふもとまでか、はい、
で意外とあそこ登るのに10万円ぐらいかかるんで、
アフリカって、まあ、アフリカ、あの北とね、真ん中、西、東、はい、南、はい、違うと思うんですけども、
そうですね、
どうでした、アフリカ、
まあ、東と南、まあ、北、そこら辺を回りましたが、まあ、その地区ごとにやっぱり、うん、雰囲気も変わってきますね。北だとやっぱりサハラ砂漠を境に、この一言にアフリカと言っても、うん、結局北、まあモロッコとかエジプトとかはどちらかというとこう中東の雰囲気の方が強いですし、うん、サハラからやっぱり南になるとまたこう自然の生態系もガラッと変わるんで、そうなんですよね、あのサハラでやっぱりもうすごい完全分断にされてしまってるので、うん、ただもうアフリカ55カ国ですかね、うんうん、まあなんか、うん、黒人社会こうすごい
今、ま
あ、暗黒大陸と昔言われただけあって、
人口増えてるしね、はい、今日なんか何で見たかな、なんかアフリカのある地域はもう日本人が想像できないぐらい発展してるところがあって、ああ
そうです ね、
あの新幹線のも、
はい、
ね、
はい、
モールもすごくできてて、うん、っていうのをちょっと見たんだけど、多分僕そうと思うな、その日本で、流すアフリカのイメージって、うん、キガとかそういうイメージ
もう全然今は違いますね、うん、10カ国ぐらいアフリカ余りましたけど、なんかそこまで、まあ、全然奥に入っていけば違うとは思うんですが、そんなにキガとかそういうものは感じなかったですね、うん、でやっぱり足りないものもあったとしても、それはそれで回ってる社会なので、うん、逆にありがた迷惑でなんか押し付けるよりは、うん、もうそのままの方がいいのかなって思う光景を多々見ましたね、うん、
ジンバブエに行かれて、
はい、
まあ、経済崩壊するぐらいに、
ね、はい、ハイパーインフレで吹っ飛んでしまいましたからね、うん、
であの一番気に入ったところがケープタウンの希望法とか言われたんですけど、
あ、そうですね、まあまあ、ケープタウンですね、うん、住んでみたい、やっぱり住んでみるんだったらケープタウンかなっていう、そんだけ魅力的な、
多分、ね、僕は大阪でダムさんと会った時に、
はい、
まあ、僕はその時ケープタウンのこと言ったと思うんだけど、
ね、はい、
僕一番ケープタウンで1年住んでて、
はい、
まあ、ケープタウンってヨーロッパの人の憧れでもあるしね。
ああなるほど、
うん、ドイツ人とか、
まあ、白人が作った街ですからね、うん、
ケープタウンの希望法もいいけど、そこから僕が好きなセレンボシとかワインのね、
はいはいはいはい、
パールとか、あっちは最高ですね。
うん、懐かしいですね、アフリカ。もう、うん、随分前の話ですけど。
まああのまあ、時間がだんだんなくなってきたんで、はい、まあ、ヨーロッパ飛んでアメリカで、南米の、僕が驚いたのは南米の、
アコンカグア、
アコンカグア、何回聞いても、はい、その時アコンカグアに素人まあいわゆる、まあ、日本の山は登っておられるけど、はい、ある意味では素人っていうか、
まあそうですね、
そういうのにそこに挑戦したっていうのは驚いたんですけどね。
まあでもそれは本当に友人が誘って声かけてくれたっていうのがでかいですね。まああのアルゼンチンブエノスアイレスに駐在の商社の友人があの声かけてくれたんで、うん、まあ、彼なしだったらもうやることもなかった山ではあったんで、うん、まあ、2人で登れてよかったかなと思います、
うん、あのピラミッドも登ったということですね。
あんまり大きな声で言えないような話ですけどね。
だけどそういう友達でいや登るかって言って登るそのノリが、危機管理から最も反対の、
ね、そうですね、
準備もなし
で、ましてや5年前にタンザニアで確か1回食事したぐらいの中で、そんなにその後も連絡も取ってるわけでもなかった。
たまたまあったの。
そうです、タンザニアのモシっていう小さい村で、うん、彼はそのずっとアフリカを回っていた時に、あの私もずっとその時アフリカ回ってた時だったんですけど、キリマンジェロを登りにその村にやってきてて、
学生だったんです
彼は。あ、そうです、まあ、まだ早稲田、そうですね、いた時だったと思うんで、うん、もう本当にそれ以来なんかあの風の噂的な感じで、うん、Facebook だったかな、このあのブエナスアイレス移住しましたみたいのを上げてて。
移住したの？
あ、あの商社その後勤めての時、駐在で。まあせっかくあの南米行く話があのもうまとまってたんで、うん、まあ、せっかくだったらちょっと会ってみようかなと。それで 2,3 回メールを本当に5年ぶりぐらいにそのタンザニア以来で連絡を取って、アコンカグア一緒にやりませんかって言われて、あ、じゃあ登ろうかみたいな。
やりませんか。
そうですね、最も危機管理から離れてる、うん、そうですね、決断でしたね。
まあそれがある意味で危機管理の直感かもしれないね。
まあそうですね、やっぱり体力的にも度胸的にもあのお互いそんなに知らなくても結構、まあ、信頼は私は彼にはあったんで、だったら一緒にやってみたいなってありましたね、うん、
まあ、今日はあの、まあ、約14分、まあ、はい、あの選手の分もあるんですけれども、はい、まあ、約30分で、田村さんと一緒に世界を旅して、
はい、
いろんなことをあの昔あの世界の旅やったかな、その金田カブさんのね、好きな番組やった、
はい、
ですけれども、まあ、こうして、映像も何もなしで今日 の, あのズームと違ってねトークしながらで僕もいろんなとこ行ってるんで、
はい、
そのなんていうのその雰囲気なり匂いなり、
はい
は
い、
あるいは皮膚感覚がこう来るようで、う、まあ、こうして、ラジオのトークで世界を旅するのも、まあ、一ついいかなと思って
です、ね、なかなかないような話ですけど、
まあ、二人ともここに通じるものがあるから、
そうですね、
聞いてる人は全然わからないかもわからないけども、まあ、世界は広くて京都は深いという僕の出だしのフレーズですけども、まさにその通りで、世界は広くてとかあるということで、はい、本日のゲストはプロカメラマンの田村雄二さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。